こんばんは。ようこそおいでくださいました。今宵都議を務めさせていただく八幡八千と申します。お気軽に八千とお呼びください。さあお手をどうぞ。お客様、暗いので足元にお気をつけくださいね。ではこちらでおくつろぎください。お布団に横になっていただいても、椅子におかけになっても構いませんよ。今宵は階段や迷いがをご利用いただき、誠にありがとうございます。お客様は当店のご利用は初めてでいらっしゃいますね。ここ、迷いがはお客様の夜途着に階段をお話しさせていただき、お客様を続々と震え上がらせる。そんなお店だということはご理解いただけておりますでしょうか。それは何よりです。では目を閉じてリラックスしてお聞きください。私はこちら側に失礼いたしますね。お客様は階段、怖い話がお好きなのですか。こんな暑い夜ですから、ぞくりとするような話を聞いて涼を得ようと、そういうわけでございましょうか。怪を語れば怪至る。怖い話をすると怖いものが寄ってくると申しますね。お話をしている間に寄ってきちゃうかもしれませんよ。逆に寝られなくなってしまうかも。冗談です。もし何かが来たとしても、お客様のことは私がお守りいたしますから、ご安心ください。あ、距離近いですか。ですがその方がゾクゾクいたしませんか。こんな風に耳に吐息のかかるような、いたずらはこの辺でやめておきましょうか。そろそろお客様の緊張もほぐれてきたでしょうから。これから私が体験した話、私が人から聞いた不思議な話や恐ろしい話を語らせていただきます。だらっと力を抜いて、私の声に集中してお聞きいただければより楽しめると思いますよ。では最初はこんな話から。後ろの男の子。私の友人の菅谷さんの体験です。この菅谷さんという方はイラストレーターなのですが、あまり暮らし向きの良い人ではなく、その月の頭電気を止められてしまいました。 ですが、生来おおらかで人から好かれやすい方でしたので、友人に頼み込んでお金を借りることができたそうです。溜まっていたもろもろの支払いをしに銀行に行った。その帰り、横断歩道で信号が青になるのを待っていると、キー、ブレーキのきしむ音がして、隣に自転車に乗った中年の男が並びました。と、目の端に妙なものが映った。子供だ。自転車の後部に子供が座っている。でもそれ自体不思議なことじゃありませんよね。自転車の後ろに子供を乗せることは、小さな子を送り迎えするときによくやることですし、それでもなんとなく違和感があって、菅谷さんの視線は吸い寄せられるように自転車の後部へ向いていました。え、あれ、いないんです。ついさっき見たはずの子供の姿がどこにもない。子供を乗せるための黒いカゴのような座席が取り付けられてはいますが、誰も座っていません。ところが見間違いかと思って視線を戻すと、やっぱり目の端に子供が。髪の短い小学校に上がる前くらいの男の子です。しかしまた視線を向けると子供の姿はありません。あれ、おかしいなってじっと見すぎていたのでしょう。中年の男が、あの、どうかしましたか？と困った様子で尋ねてきました。菅谷さんは少し焦って、いや、後ろに男の子がいたような気がしたもので、正直に答えてしまいました。変な人だと思われちゃうかな。そう危ぶんでいると、急に男は青い顔になって、どんな子ですか？菅谷さんが分かった範囲で特徴を挙げると、多分それ息子です。詳しく話を聞くと、男は一月ほど前に事故で一人息子を失ったそうです。菅谷さんが見たのはその子なのではないかって言うんです。いつも私が保育所に送り迎えしてたから、今でも後ろに座ってるんですかね。男は目頭を押さえて泣きそうな声でそう語ります。話が終わると、ちょうど信号が青に変わりました。菅谷さんは男に小さく頭を下げ、足早に横断歩道を渡り、絶対に男と自転車を見ないようにしながら、入る予定のなかったドラッグストアへ逃げるように駆け込みました。男と話す間、やはり子供が目の端に映っていて、やがて最初に覚えた違和感の正体に気がついてしまったんです。子供はただ座っているだけじゃありませんでした。険しい表情で男をじっと睨みつけていたんです。その目つきはいつも送り迎えをしてくれる優しい父親に向けるものではありませんでした。恨み、それを感じずにはいられなかったそうです。後から考えると、男の話もわざとらしく大げさで演技じみていたそうです。嘘でも他人に本当のように説明すると、自分でも真実だって 思い込めるものですからね。その男の人も自分に言い聞かせたかったのかもしれません。水槽の中の手。以前バイトしていたカフェで常連さんだった能見さんというおじさんが、こんな変わった話を聞かせてくれました。能見さんが大学2年生の時、ゼミの同期に K という男の人がいました。この K さん、親が大きな会社の社長らしくって、学生にしては羽振りがよく、オートロック付きの高級マンションに一人で住んでいて、部屋が多すぎるから一つを熱帯魚専用に使っているというのです。K さんの自慢するような態度はちょっと鼻についたんですが、能見さんも当時一人暮らしの寂しさを紛らわすためにグッピーを飼い始めていたこともあって、熱帯魚専用部屋というのに興味が湧いて遊びに行かせてもらったそうです。市販の餌ではなく、魚に合ったオリジナルの餌を調合して与えているなんて玄人ぶるだけあって、 K さんの熱帯魚部屋は設備も整っており、魚の種類も豊富で、中には目を見張るほど大きなアロワナの泳ぐ水槽もありました。ところが、その中で一つだけ奇妙な水槽がある。他に比べて明らかに汚いのです。アクリルガラスの内側は濃い色の苔に覆われていて、水は何ヶ月も変えていないように濁っています。60センチほどの横幅があり、3段ある棚の一番上、ちょうど人の目の高さにあるだけに余計に悪目立ちしていました。これなんか入ってんの？酸素のやつあるけど。一目見て何もいないことは明らかでしたが、能見さんがついついそう尋ねてしまったのは、エアポンプが泡を吐き出していたからでした。 K さんは罰が悪そうにそっぽを向いて、入れられないんだよな、たまたま入れていない、または入れたくないというのならわかりますよね。でも入れられないっていうのが気になって、能見さんはさらに突っ込んで、その理由を問いただしました。 K さんはしばらく言いたくなさそうにしていたんですが、やがて、いや、信じてもらえないかもしれないんだけどさ、と言葉を選ぶように説明し始めました。 K さんの話をまとめるとこんなものでした。ここに越してからその水槽に魚を入れると、 K さんの見ていない間に魚が全滅するようになった。それも水の状態が悪い場合とか、病死した時みたいに腹を見せて水面に浮くのではなく、ぐしゃぐしゃに潰れた状態で死んでいる。原因がわからず、けれど最初は首をかしげつつもまた魚を入れ直していたが、一度や二度ではなく三度も続くと、いよいよ K さんも気味が悪くなってきた。 K さんが初めに考えついたのは、誰かが部屋に侵入していたずらしているということでした。自分とたまに来る友達以外は熱帯魚部屋を訪れる人はいないんですが、その不自然な魚の死に方から人の手による犯行であるとしか考えられません。とはいえ、さすがに24時間水槽部屋に張り付いているわけにもいかない。そこでカメラを設置して経過を観察することにしました。初めのうちは これといって何も起こりませんでした。ところが撮影を開始して4日目、 K さんが帰ってくると九段の水槽の魚がまた全滅していました。 K さんは慌ててテープを確認しました。すると昼を過ぎたあたりの録画に異様なものが映っていました。人の手でした。人間がやったって意味じゃないんです。手首から先の部分だけのいわば手そのものが水底の石をかき分けるようにしてぬるっと水槽の中に出現したのです。色白で指の細く長いその手は魚を追い回すようにしばらく水の中をぐるぐる回っていたかと思うと、突然
くちゃ、泳いでいたディスカスを握りつぶしました。血と肉片と目玉が水中に絞り出されます。では一匹だけでは飽き足らず逃げ惑う魚を捕まえてはくちゃくちゃ、まるで恨みでもあるかのような必要さで握りつぶしていきました。
やがて水槽の魚をすべて殺し終えると、手は出てきた時の逆回しのように石の間に吸い込まれていきました。それを見て以来 K さんはその水槽には何も入れず水も抜いていないのだと言います。放置している分には何も影響はなく、余計なことをして他の水槽に移ったら嫌だからだそうです。あまりにも口頭無形な話に能見さんはテープを見せてほしいと願い出ましたが、 K さんは気持ち悪くなって録画テープはすぐに処分したと答えました。それでは信憑性に乏しいということをアンに伝えると、じゃあここに止めてやるからさ、お前さ監視してみるか。 K さんは真剣な顔つきでそう尋ねてきました。能見さんは首を縦に振ることができなかったそうです。つけてくるもの。私が高校に上がるまで私の家族は夏休みと冬休みに九州の田舎にある父の実家に長期滞在するのが習慣でした。父の実家は標高の低い山に囲まれた小さな集落にあります。自然豊かというか自然しかないようなところで、弟と一緒に家の前の急勾配を下った先の川で泳いだり釣りをしたり、畑や山などあちこち駆け回ったことを今でも鮮明に覚えています。この奇妙な体験をしたのは小学校4年の夏、祖母の手伝いで畑に行った帰りのことでした。あたりからは日暮らしの声がして、低い山の背に日が隠れかけ、雲のまばらな空がオレンジと青紫の鮮やかなグラデーションを描いている。そんな情景が記憶と結びついているから、時刻はおそらく6時ごろ、いわゆる大曲時と呼ばれる時間帯です。舗装もされていない寂しい農道を祖母と並んで歩いていた私は、ふと自分の後ろに妙な気配を感じました。誰かがついてきている、そんな気がしたのです。嫌な気配だったので盗むように後ろを伺うと、私たちの10メートルほど後ろに黒いものがいました。動物ではありません。
人の形をしているんですけど、輪郭がはっきりしない。影と日向の間のようにもやもやしているのです。それに異様に大きいんです。180センチある父よりもずっと大きかったので、2メートル以上はあったのでしょう。そんなものが砂利道を音もなく歩いて自分たちの後ろをつけてくるのです。私はわっと小さく悲鳴を上げて祖母の方を見ました。いつもしわくちゃの笑顔の祖母が、その時だけは怖い顔をして、あんまり見たらいかんと叱るような口調で言いました。私は怖くなって祖母の手をぎゅっと握りしめました。
家までついてきたら大変やけ、馬頭さんのところへ行こうか。
祖母は私の手を引いて家の門の前を通り過ぎました。背後の何者かはやはり私たちの後ろを音もなくついてきます。家の脇の通りには古い簡素な造りの祠があります。縁あって昔から祖父母の家で管理しているものだと聞いていました。祠にたどり着くと、祖母は両開きの木戸を開きました。中を覗くと、馬の顔のついた冠をいただいた三面六臂の石仏が祀られていました。ぐいっと祖母は出し抜けに私を祠の脇に引っ張り、頭をくっと押さえつけてきました。
黙って下見とき。
その声には緊張がにじんでいました。いつも優しい祖母の険しい態度に私は恐ろしくなって、ただ言われた通りにしていました。やがて黒いそれが私たちに追いついてきました。濃くくっきりとした粘りつくような気配を肌で感じます。遠くの方から聞こえていた日暮らしの鳴き声はいつの間にか止んでいました。祠の前でじっと自分のつま先を見ていた私の視界に影のようなものがちらりと映りました。雨上がりの土のような匂いがしました。
来た。
とっさに私は息を止めて喉元まで出かかった悲鳴を押し殺しました。顔を上げれば黒い何かの全貌が確認できたのでしょうが、その時の私は祖母の服の裾をぎゅっと握りしめて目を固くつむり、ただ時間が過ぎることを願っていました。黒い何者かは開かれた祠の中を覗き込んでいました。定かではありませんが、そんな風に私は感じていました。しばらくして不意に辺りの空気が変わった気がしました。匂いももうしませんでした。
もう大丈夫ばい、帰ろうで。
祖母がいつもの明るい調子で私に言いました。いつの間にか黒い何かはどこかへ行ってしまったようです。祖母に今のは何だったのか尋ねると、
ようわからんとけど、他んとこから時々変なもの来る。そがん時は馬頭さんに元の場所へ帰るよう言うてもらうとよ。
そんな風に答えてくれました。少し大きくなってから知ったことなのですが、祠に祀られていた馬頭さんというのは馬頭観音のことのようです。馬頭観音は交通安全や旅の神として道祖神と同一視される向きもあるそうです。これは私の想像なのですが、馬頭さんは外から迷い込んできた得体の知れないものに帰り道を教え、あるべき場所へ
導いてくれたのではないでしょうか。ゲートンネル。先ほどのお話でも言いましたが、私は高校生の頃カフェでバイトをしていました。バイト終わりに年の近い同僚数人で、せっかく夏休みだし肝試しでもしないかという話で盛り上がったのですが、事務作業をしながら私たちの話を聞いていた店長の網星さんが、ゲートンネルだけは行かないでねと釘を刺してきました。なんでですか？聞くと、網星さんはあそこだけは絶対にダメなんだよと言って、こんな話を聞かせてくれました。ゲートンネルは私の地元では有名な心霊スポットです。夜中に男の叫び声が聞こえる、顔の溶けた女が追いかけてくるなどといった噂がまことしやかにささやかれていました。大学生というのはむやみに暇と冒険心があって無思慮なものです。夏場に男女何人かが集まって中に車を出せるやつがいると肝試しをしてみないかという話になるのに、そう時間はかからなかったそうです。そこで選ばれたのがゲートンネルでした。網星さんを含めたゼミの仲間の男3人、女2人で白いワゴンに乗り込みました。トンネル付近は周りにほとんど明かりがなく、道も狭いので危ないからと昼間に行くことにしました。やばいと噂されるスポットであるだけに、網星さんも友人も最初は内心怖がっていたのですが、入り口から出口まで通り抜けても何も起こらなかったため、なんか拍子抜けだわなんて強がったり、幽霊さん出ておいでなどと挑発めいたことを言ったりしながら、調子に乗って何度もトンネルを行き来したのだそうです。すると5往復目の途中、トンネルの真ん中あたりで運転手の M さんが車を止めました。この M さんという方はよくタチの悪いいたずらをする人だったそうで、ああこいつまた何か悪巧みしてるなって思って、おいなんだよ急にお化け寄ってきちゃうじゃんなんて、網星さんも友人たちも笑っていました。ところが M さんの様子がおかしい。顔を真っ青にしてガタガタ震えながら自分の足元を見ているのです。いや違うんだよ、 M さんは今にも泣き出しそうな声でした。掴んでんだよ、え、俺の足誰かが掴んでんだよ。助手席の網星さんと後部座席の3人は M さんの足元を覗き込みました。青白い手が M さんの足をがっちりと掴んでいました。それも1本や2本どころじゃない、座席の下から湧き出るように伸びた何本もの手が両足首やすねどころか膝のあたりにまでまとわりついているんです。あまりの光景に誰かが叫び声を上げました。それがきっかけとなってみんな一斉に車から飛び出し、トンネルの外に向かって走り出しました。待って、助けろや網星、待てよおい。 M さんの悲痛な叫びが聞こえたが、誰も立ち止まることはありませんでした。とにかくトンネルから離れたくって息が切れるまで走りまくったそうです。 5分ほどしてようやくパニックが収まった網星さんたちは M さんを置き去りにしてきてしまったことに気がつき、怖がりながらもトンネルまで戻りました。トンネルの中ほどに白いワゴンが見えました。網星さんたちが飛び出してきた時のまま扉は開いていて、エンジンもかかりっぱなしでした。ところが M さんの姿がありません。運転席の扉は開いていませんでした。それでも遅れてどこかへ逃げ出したんだろうと思って、トンネルやその付近を捜索し、警察にも連絡したのですが、 M さんはとうとう見つからなかったそうです。アボシさんは今でも M さんが自分に助けを求める声が耳から離れないのだそうです。世の中には遊び半分で行ったらダメなところがあるから気をつけてね。バイトいなくなっちゃうと困るし。
そう釘を刺された私たちは肝試しの計画を中止することにしました。
駅の子供。
高校時代の同級生で某市電の駅員として働く奥崎くんから聞いた話です。
駅員には一昼夜通して勤務する泊まり番というのがあるのですが、その泊まり番の際に時々奇妙なものを見ることがあるそうです。終電の後は窓口を閉めたり、券売機の締め切りをしたり、細かな業務を行うのですが、その時間に駅構内で小学校低学年くらいの男の子を見かけることがあるのです。
大抵は視界の端の方に映って、目を向けると角に入ったり影に隠れたりし、追いかけてみると誰もいない。
そんなことが多々ありました。夜遅くに、しかも駅の中にいるのはおかしいから目の錯覚かなとも思ったのですが、それにしては同じような場所でばかり男の子を見かけます。場所は決まってコインロッカーの近くなのです。気になった奥崎くんはある晩、先輩の駅員に夜に男の子見ることありませんかと尋ねてみました。すると先輩はこんなことを話してくれました。昔赤ん坊の遺棄事件がその駅であったそうです。これは地元の新聞にも載った話で、近所の高校の女の子が妊娠を隠し自宅で出産したものの、親にバレたくないために紙袋に詰めて駅のロッカーに捨てた、そんな内容です。捨てられた時には泣き声を上げられないほど衰弱していたようで、発見された時には赤ん坊は亡くなっていました。それから時々おそばをする駅員からロッカーから赤ん坊が泣く声が聞こえるとの訴えが出るようになりました。先輩も数えるほどだが耳にしたことがあるそうです。そこまで聞いてから奥崎くんは自分が見たものは赤ちゃんではなく男の子だと先輩に言いました。全く別の話じゃないですかって。ところが先輩は罰が悪そうに頭をかきながら、いや昔は赤ん坊だったんだけどな、今は男の子になったんだよ、そう語ったそうです。つまり赤ん坊から小学校低学年くらいまで成長してるってことだよな。こんなことってあるもんかな。奥崎くんは未だに納得できていない風にそう語っていました。今でもその男の子は成長し続けているのでしょうか。赤ん坊遺棄事件があったのは、その話を聞いてから20年も前だそうです。
やめた方がいいよ。佐竹くんという大学生から聞いた話です。佐竹くんの弟と妹の通っている小学校では、夏休みの間に地域の保護者や保育園などの関係者が協力して夏祭りを開きます。校庭の真ん中に櫓が組んであって、その周りに円を描くようにエビセンや綿あめ、輪投げや射的なんかの屋台が並んでる。雰囲気がいいじゃないですか、そういうのって。なんとか温度がかかっていて、それに合わせて櫓の周りで踊って、最後に花火大会なんかもあって、そこにいるだけで楽しくて、なんでもないかき氷とかがすごくおいしく感じますよね。そんなお祭りの最中、佐竹くんたちは夜店の輪を抜けて、運動場の隅にある体育倉庫の前でスマートフォンで写真を撮りました。すると奇妙なものが映りました。弟と妹の後ろの倉庫の扉が少し開いていて、その隙間から白いものがニュッと出ていました。白いということだけは確かなのですが、白い布がはみ出しているようにも見えますし、白い手がニュッと伸びているようにも見えました。正体を確かめるために画面を操作して、白いそれを拡大しようとしました。その瞬間、
やめた方がいいよ、
耳元で低い男の声がしました。佐竹くんは慌ててスマホから手を離し、怖くなって写真をその場で消してしまいました。妹と弟に写真を消したことを非難されたため、ここはあんまり良くないと適当に理由をつけて、場所を変えて撮影することにしました。少ししてから倉庫を確認してみると、倉庫の扉は固く閉ざされていたそうです。カエルの会。高砂さんが全寮制の高校に通っていた頃に体験した話です。高砂さんが住んでいた学生寮の建っている土地は以前は墓地であったそうで、それが理由かは分かりませんが、比較的新しく綺麗な建物なのに、何かを見たとか音を聞いたという話は少なくありませんでした。それは6月の終わり頃の蒸し暑い夜でした。寝苦しさに目を覚ますと、部屋の中に誰かの気配を感じました。と思ってみると、部屋の真ん中に女がいます。それも四つ這いになって、床を舐めるようにしてうろうろと何かを探すように動き回っているのです。床まで垂れた長い髪に覆い隠され、顔は確認できません。その髪は窓から差し込む淡い光に照らされて、つやつやと輝いて見えました。風呂上がりのように濡れているのです。怖くなった高砂さんは頭から毛布をかぶりました。その時に音がしたのかもしれません。女がこちらに気づいたように思えました。やがて女は静かにベッドに上がってきました。ギーとスプリングがきしみました。水気を帯びた女の息遣いが布団の向こうから伝わってきます。見てはいなくとも、女は 自分に覆いかぶさるような格好になっているのだとはっきりと分かりました。女の濡れた長い髪が毛布の上に垂れています。柔らかな重さを毛布越しに感じた瞬間、高砂さんはあまりの恐ろしさに気を失ってしまったそうです。朝になって目覚めると、毛布をかぶっていたせいか、恐怖のせいか、全身が汗でぐっしょりと濡れていました。そして不思議なことに、毛布の上に一匹のカエルの死骸が腹を見せて転がっていたそうです。女がカエルを置いていったのか、それともカエルが化けて現れたのか、どちらにしても気味の良いものではありませんから、しばらくは友人の部屋で寝かせてもらう生活が続きました。ところが、今では高砂さんはその時のことを思い返すたびに、怖かったよりも欲しいことをしたかもなぁという感情を抱くようになったそうです。というのも、覆いかぶさってきた女の体はとても柔らかく、服も着ていなかったからなそうです。こっちから抱きついたり胸触ったりしたらよかったのにな。高砂さんは大学時代の友人の影響で、今では魔物や妖怪を美少女化したコンテンツにハマっているそうです。目玉おじさん、いわゆる怖い話になるのかわからないけれどと前置きして、私の母が語ってくれた話です。私の母が小学生だった頃ですから、昭和40年代くらいでしょう。夕方、近所の公園で友達と遊んでいると、見知らぬ50歳くらいのおじさんがニコニコしながら声をかけてきたそうです。ねえねえ、君たち面白いものを見せてあげましょうか。不審なおじさんではあるものの、当時は割とおおらかな時代でもあったので、近所のおじさんが絡んでくることは珍しくなく、母たちはさして警戒もせずに面白いものを見におじさんのもとに集まりました。よろしいですか。母たちがじっと見守る中、おじさんは両手の指をまぶたの上にあてがいました。そしてぐっと力を込めました。するとコロン、あろうことか目玉がおじさんの両手に転がり出たのです。おじさんはその状態で自分を囲む母たちの方をぐるりと見回しました。今まで目玉のあった穴は空洞で、奥に生々しい赤黒い肉が見えます。そのあまりの出来事に、母たちは蜘蛛の子を散らすように逃げたそうです。あんまりにも簡単に出てきたから、多分疑念だったんだろうけどね。母は遠い日の記憶を思い出しながら首をかしげていました。両目が義眼なら、どうやって母たちを見つけて声をかけていたのか。片方だけ取ったのを勘違いしてるんだろうね。記憶は人に話したり思い出したりするうちに少しずつ変わっていくものですよね。母の記憶も何度か思い出すうちに、より恐ろしくディティールが変わったのかもしれません。けど、この話を聞いた時、私は嫌な想像をしてしまいました。記憶が変わってしまったのは目玉の数ではないかもしれない。つまりね、 取り外した目の少なくとも一つは義眼じゃなかったのかもってそんな風に思ってしまったんですよね。赤ちゃんが心療内科のある病院で看護師をしている樋口さんから聞いた話です。精神医療の一環でデイケアというサービスがあるんですが、ご存知でしょうか。何でも患者たちにゲームや簡単な作業や映画鑑賞などといったレクリエーションをしてもらって、作業能力やコミュニケーション能力を向上させる、言ってみれば社会復帰のための心のリハビリなのだそうです。樋口さんの勤めている病院のデイケアには、病院の内外から、多い日には50人ほどが参加していました。多くの人が同じ場所に集まれば、当然トラブルも起きますよね。重い疾患や、身体に障害のあるために入院措置を取っている患者と、自宅から通ってくる患者とが入り混じるということもあって、厄介なトラブルに発展することも少なくなかったそうです。ある日のことです。レクリエーションでパン作りをしている際に、Y さんという20代後半の女性から、統合失調症で入院している H さんという若い男が気持ち悪いから、どうにかしてほしい。と相談がありました。 Y さんは患者の中では中心格の人物で、黒髪ロングで化粧も薄く、服装も地味めなのですが、ほわっとした雰囲気の綺麗な子で、男から見ればちょろそうと思えるようなおとなしそうな子でした。男性患者の中にも彼女に好意を抱いている者は多かったようです。一方、H さんはいつも不安そうにキョロキョロと目を動かしている落ち着かない雰囲気の男性で、外から通ってくる患者たちには少し距離を置かれている人物でした。 Y さんの話によれば、一緒の時間にレクリエーションに興じている時、 H さんがじっと自分の方を凝視してくるのだそうです。ただ見られるだけなら悪い気はしないが、上から下まで舐めるように何度も何度も見られるのに耐えられないから、看護師さんの方から厳しめに注意してほしいとのことでした。ちょっと優しくしてあげたのがまずかったのかな。 Y さんは心底うんざりしたようにそう言っていました。こういったトラブルは片方の思い込みという場合も多いので、樋口さんは H さんにどうしてそんなことをするのか事情を聞くことにしました。しばらく H さんは答えたくなさそうにしていたのですが、何度か尋ねるうちにこわごわとこんなことを口にしました。だってあの人体に何人も赤ちゃんぶら下げてるんだもん。その話を聞いた瞬間、樋口さんは背筋にゾクリとしたものを感じずにはいられませんでした。実は Y さんはその見た目に反してかなり男遊びが激しいそうで、すぐにいろんな男に依存するタイプの女性で、看護師や一部の事情を知る患者からは陰で清楚系ビッチというふうに揶揄されていたのです。その話を知っていたから、樋口さんは想像してしまったのです。体にぶら下がっている赤ん坊というのは彼女が下ろした子なのではないか。患者の妄想にいちいち耳を傾けてはいけないと思いつつも、背中や腰や腕や足に何人もの赤ん坊にしがみつかれる Y さんの姿を きりと思い描いてしまい、それがしばらく頭から離れなかったそうです。骸骨としようか。大阪に住んでいる主婦の柿内さんという方から聞いた話です。このコンビニまでの道のりに古墳のある公園があるそうなんですが、そこを通りかかった時、急に尿意を催して公園のトイレに駆け込んだそうです。用を足してトイレから出ると、西側の入り口の街灯の下に奇妙な人がいる。ベビーカーをした女の人でした。こんな時間に公園に赤ちゃんを連れてくるなんて、秋内さんはぎょっとしてその場に立ちすくんでしまいました。女性はベビーカーをしてだんだん柿内さんの方へ近づいてきます。姿が次第にはっきりしてきました。ゆったりとした黒いドレスを着たすらりと背の高い女、うつむいているため長い前髪に隠れてしまって顔は見えません。女は柿内さんの目の前に来るとベビーカーの中にそっと手を差し入れ、中の赤ん坊を抱き上げ胸の前に掲げました。解雇としようか。消え入りそうな声で女がつぶやきました。取り替えようという意味の関西地方の方言ですと、柿内さんはあることに気がつきました。女が抱き上げたのは赤ん坊じゃない、薄汚れた赤ん坊の人形でした。
解雇としようか。
女は同じ言葉を繰り返しました。喋っているのに口は全く動いていません。まるで女自身も人形のようでした。柿内さんは恐ろしくなって走ってその場から逃げ出し家に帰りました。それから8ヶ月後のことです。柿内さんは一人目の子供を妊娠しましたけれど、その子は生きて生まれてくることはありませんでした。出産時の死亡っていうのは日本でもまだ年に50件ほどはあるそうです。リスクは知っていたとはいえ、それがいざ自分の身に降りかかるとどうしようもなくショックなものです。残念だったな。でもお前が無事でよかった。ゆっくり休んでくれ。そう言って旦那さんは病院のベッドで静かに泣く柿内さんを慰めました。ですが言葉では喪失の悲しみは埋められません。夫の慰めに適当に返事をして柿内さんはベッドに潜り込んでしまいました。とベッドの中で柔らかい何かが手に触れました。つかみ出してみると赤ん坊の人形でした。誰が何のためにこんな悪趣味なことをしたのかという話になりました。当然夫も看護師も心当たりはありません。あの女だ。ふと柿内さんは九段のベビーカーの女を思い出しました。赤ん坊の人形はその時ベビーカーに入っていたものと全く同じに見えたそうです。
解雇としようか。
それは宿ったばかりのお腹の赤ちゃんと取り替えるという意味だったのでしょう。理不尽な出来事に一度は鬱のような状態になった柿内さんでしたが、家族や友人の助けもあって立ち直り、現在は二人目の子供の育児に忙しいそうです。キューピッドさん。 佐久間さんの中学ではキューピッドさんという遊びが流行しました。これはコックリさん禁止令が出た後に普及した亜種の一つで、キューピッドさんを呼び出して占いをしたり質問に答えてもらったりするというものです。悪いコックリさんとは違い、キューピッドさんはいい存在で安全だという言い訳でコックリさんと同じようなことをしていたというわけですね。佐久間さんにはそのキューピッドさんを毎日のようにやっている H さんという同級生がいました。奇妙なことにその子はキューピッドさんに使用した紙をすべてバインダーに保管し、10円玉もコインケースに集めているのです。佐久間さんは一度それを見せてもらったことがありました。アイウェオと数字、イエスとノー、それから十字架の書かれた紙が何十枚とまとめられている様は異様で、その行為に変質的なものを感じずにはいられませんでした。紙はすべて H さんが書いたものでした。コックリさんなどのルールとして使ったものの処分の方法はいくつかパターンがあります。使った紙は捨てなければならない、破って燃やさないといけない、決められた数にちぎらねばならない、絶対に捨ててはならない、何度も繰り返し使用してもいい、10円玉はすぐに使わなければならない、使ってはいけない、捨てれば呪われるとか、持っていれば呪われるとか、理由も様々です。要するにローカルルールが多いのです。しかし集めるというのは珍しいと思います。佐久間さんは H さんになぜ紙を集めているのか尋ねてみました。するとキューピッドさんに集めろって言われたのって言うんです。どうやら初めてキューピッドさんを呼び出した時に処分の方法が気になって直接尋ねてみたらしいのです。そうしますと十円玉が動いて、あつめて100と指示されたそうです。 H さんは100枚集めると願いが叶うのだと嬉しそうに笑っていました。おもちゃの缶詰のようだと思いましたが、佐久間さんはキューピッドさんが言ったのか本人がそう思い込んでいるのかは聞きませんでした。それから2ヶ月ほど後のことです。 H さんの家火事で焼けちゃったそうです。夜中に火の手が上がって H さんだけが亡くなりました。
出火の原因は不明で、火元は H さんの部屋。
佐久間さんはもしかしたらキューピッドさんの髪が原因ではないかと思ったそうです。そういった遊びに使ったものでも集めすぎると良くないことが起こるのかもしれませんね。私がそう述べると佐久間さんはそうかもしれませんね、でも私はそうじゃないかもしれないって思ってて、と言います。
H さんのお家って当時ご両親の仲が良くなかったんですよね。離婚寸前だったみたいで、夜中に大声で隣り合ってて寝られないし怖いって、 H さんよく友達に愚痴をこぼしたりキューピッドさんに相談してたりしたんですよね。だからキューピッドさんに何かお願いしてそれが叶ってしまったんじゃないかって。
死にたいとかそういうことでしょうか。そういうお願いをする子じゃないから両親に仲良くなってほしいってそう願ったんじゃないかなって、まあ私の想像ですけど。 H さんの死後両親の不仲は解消されたそうです。 夜にうろつく。私が中学生の頃のことです。当時の私の家は一軒家で、部屋は3階にありました。深夜ラジオを聞くのが趣味で、遅い日は3時頃までラジオを聞きながら起きていることが多かったのですが、疲れている時などは番組が終わる前に寝てしまうことも少なくありませんでした。その日もつい寝落ちしてしまいました。夜中にふと目が覚め、目が覚めたことで寝ていたと気がつきました。ラジオの音は鳴っていません。寝ぼけて切っちゃったかな、そう思いながら体を起こすと、部屋の中に誰かがいる。同い年くらいのショートヘアの可愛らしい女の子でした。見覚えはありませんけれど、不思議と恐怖は感じませんでした。
遊びに行こう、
そう言われて私はふらふらと女の子の方へ近づきました。夜中にどこにとか、この人誰なんだろうとか、当たり前の疑問は思いつかず、ただ楽しそうだなと感じていました。ですが不意に違和感を覚えました。自分の足音がしないのです。あれと思って足を踏み鳴らしてみたのですが、やはり音はしません。後ろ見て、女の子が笑いながら言います。振り返ると私のベッドで私が寝ていました。幽体離脱という言葉が頭をよぎりました。それまでに私は何度か心霊的な体験をしていましたが、初めての経験でした。ね、早く行こう、戸惑う私を置いて、女の子はガラスの引き戸をすり抜けてベランダに出ました。後を追いかけると私もドアのガラスをすり抜けられました。ベランダに女の子の姿はありません。こっちこっち、早く降りてきて。女の子は下の道路に立っていました。私はベランダに足をかけて飛び出しました。体重が消えたみたいにふわっと体が浮いて、庭を越えて道路にまで降りていました。それから私は見知らぬ女の子と一緒に深夜の街をふらふらと歩き回りました。辺りは静かで、昼間とは全く違って見えました。近所のコンビニに入ったのですが、店員さんは私たちのことは見えていないようでした。その子が楽しそうにしていたので、私も楽しかったように記憶しています。夢だったのだろうとその時は思いました。しかしその日から夜早く寝ると、あの女の子がやってくるようになりました。その度に私は女の子と一緒に深夜の散歩に出かけました。女の子といろいろな話をしたのですが、内容は断片的にしか覚えていません。年は一つ上、姉が一人いる。陸上部で聞いたことのないバンドのファンで、トマトが嫌い。そんな取り留めもないことは覚えているのですが、不思議なことに名前は覚えていません。なぜか聞いてないように思えるのです。そんな変な夢と言っていいのでしょうか。まあそんなことが2ヶ月ほど続いて、その子がやってくるのが当たり前になった頃です。その夜も早くに寝てしまって、目を覚ますと女の子が来ていました。いつもと同じようにベランダから外に出ようとして、 ドアを開けました。道路で女の子が手を振っています。彼女と出かけるために手すりから飛び出そうとして、そこで、あれ？と思いました。いつもはドアをすり抜けていたはずです。さらにあることに気がつきました。つけっぱなしのラジオからパーソナリティの声が聞こえているのです。ベッドの上には私の姿がありません。いつもの夢じゃない。
生身のまま3階から飛び降りようとしている。
それを理解した瞬間、ぞっと悪感を覚え、慌てて部屋に引っ込みました。ああ、バレちゃった。クスクスと笑う女の子の声がしました。理由はわかりませんが、彼女は私を騙そうとしていたのでしょう。その日を最後に、早く寝た日に、女の子は現れなくなりました。以上です。ご清聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ゾクゾクしちゃいましたか。暑い夜に少しでも涼しさを感じていただけたなら幸いです。大丈夫。もし怖いものが来たら、私が追い払って差し上げますから、安心してそのままお眠りください。それではお客様、おやすみなさい。いい夢を。